今日の説教の箇所を読みたいと思います。マタイによる福音書9章18節から26節。マタイによる福音書9章18節から26節。新約聖書の16ページとなります。新約聖書16ページ。マタイによる福音書9章18節。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。先週はペンテコステ礼拝、ペンテコステだったために、ヨハネの福音書から聖霊についてのメッセージをしましたが、今日はまた、マタイによる福音書に戻りたいと思います。マタイはイエス様のガリラヤ地方での伝道の働きを次のように一言でまとめています。イエスは、町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や災いを癒された。イエスは町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や災いを癒されたと述べています。まさにイエス様がいらっしゃるところに、人生の回復があり、存在の回復があり、神様との関係の回復が与えられています。そのような命がイエス様の周りに満ち溢れていたと言います。今日私たちが学ぶ箇所もイエス様が与えられた癒しが記されています。今日の箇所はですね、どういう場面だったかというと、前回マタイの福音書を学んだその場面の続きとなります。でどういうところかというと、イエス様が徴税受け負い人だったマタイやその仲間たちと一緒に食事をして、もう発酵中の葡萄酒が湧き立つように喜びが湧き立っている、そういうところにこの、指導者がやってきました。彼はユダヤ街道のですね、礼拝をする街道の、責任者だっただろうと言われていますけれども、イエス様の前にひれ伏して懇願します。何と言ったかというと、私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょうと言ったのです。イエス様はこの直前何て言っておられたかというと、喜びの宴席の中で、今は断食の時ではない、喜びの時だ、婚宴の喜び、結婚式の喜びが今ここにあるとイエス様おっしゃっておられたんです。そこに死のニュースを持ち運んだ人がいました。しかもその死人に手を置いてやってくださいと懇願している。これは当時の状況から言うと、かなり常軌を逸したリクエストであったということになります。どうしてかというと、律法によると、死は汚れたものであり、死体に触れると、その死の汚れを自分自身が身に受けて、清められるまでは礼拝に参加することができないと、定められていたからです。しかし、この人がイエス様に向かって、手を置いてやってください、そうすれば生き返りますと、言ったところに彼の信仰がありました。彼はイエス様の中に死そのものよりも強い力を見ていたのです。するとイエス様は宴席を立たれて、すぐに彼の後をついていかれました。イエス様は今最も弱っているもの、最も悲しみ、最も苦しんでいるものを癒し力づけるために、喜びの宴席から立ち上がって一緒に来てくださると聖書は言っているのです。ここに私たちの救い主の姿があります。 私たちもそういうことを経験することがあるんじゃないかと思うんですね。で、教会でみんなが喜んでる、みんな何か新しい計画を立てて、なんか一緒にやろうというようなことがあるかもしれない。そういう時に自分が一緒に喜ぶことができない、悲しみがある、苦しみがある、あるいは自分だけが汚れていると思うようなことがあるかもしれない。自分だけ仲間に入れないと思うようなことを感じる時というのは、私たち一度や二度はあるんじゃないかと思うのです。そんな時に喜びの席から立ち上がって、あなたと一緒に歩いてくださる、その場所を出て一緒に歩いてくださるイエス様がいると聖書は言っています。あなたの悲しみを取り除くために、あなたの痛みを取り除くために立ち上がって、自分が汚れることを厭わず、あなたがいるところについてきてくださるイエス様がいると聖書は語りかけるのです。私たちどうでしょうか。私たちの教会もそういう教会でありたいと心から願います。いろいろ前に進むためにいろんなことやっていこうという気持ちはあるし、新しい計画を立てることは素晴らしいことで、それはぜひ実現していきたいと思いますけれども、もしそこに痛みを持っている人が現れたときに、私たちはそこを立ち上がってですね、その人と共にその祈る、その人のために祈る、その人と共に歩むということを私たちはやっていきたいと思うのです。そこにイエス様がおられるからです。イエス様が街道の指導者の後をついていかれると、弟子たちも大勢イエス様と一緒に行きました。もうついていきました。するとそこに12年間も婦人病のために出血が止まらない女性が、後ろからですね、イエス様の方にこっそり近寄って、そしてその衣の房に触れました。で、房ってのはどういうのかというと、当時の男性たちは長い長方形の、布をですね、半分にこう二つに折って、首を通す穴を作ってですね、そして、そうするとこういう長方形になるでしょ。で、手を通すところであるこう覗いてこうパッと縫って、そして帯をしてた、そういう格好をしてました。そしてその四隅に青色の、ね、糸で作った房をつけてたんです。で、それは律法に定められた房だったんですけども、四隅に、着物の四隅に房をつけなさいと書いてある。で、その房を見るたびに、自分は神様のものであって律法に従って歩むものなんだということを思い出せと律法に書いてある。で、それは敬虔なユダヤ人たちは、聖書を大切にするユダヤ人たちはそういう格好をしていたわけですけれども、イエス様もそれと同じような格好をしておられたのです。ですから、その房というのは信仰の表れだったんですね。信仰を表すものであった。で、他の福音書などを見ますと、この箇所がもう少し詳しく書いてあるところもあります。それによると、この女性は治療のために財産を使い果たしたけれども、それでも状態は悪くなるばかりであった。そして健康状態も限界となり、経済的にも破綻し、どん底にあえいでいたのがこの女性であったといいます。しかも律法によると、出血や、漏出は汚れとされてですね、礼拝に参加することができません。そればかりでなく、汚れたものに触れたものは汚れるという原則がありましたので、彼女は他の人との接触を避けなければいけなかったんです。彼女と接触した人は汚れる、彼女が座ったものに座るとその人も座る、汚れるというような規定まであったわけです。だから、彼女が群衆の中に紛れ込んだということ自体が禁止されている行為であった。それで人にわからないようにイエス様に背後から近寄った。そしてイエス様の信仰の表れである御衣の房に触れることさえできれば治ると信じて、彼女は手を伸ばしました。彼女は誰にも見られたくなかった。本当に誰にも見られたくなかったんです。大勢の人がイエス様を取り囲み、押し迫るようにしていました。そして、そっと誰にもわからないようにこう触れたわけです。ルカの福音書によると、その時血が止まったのが分かったと書いてあります。イエス様は振り向いて、誰が自分に、触ったかを探されました。で、彼女はですね、叱られるかもしれないと思って思いましたけれども、恐る恐ることのすべてを、お話しした、申し上げた。すると イエス様から次のような言葉をいただきました。娘よ、元気を出しなさい、元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様はおっしゃった。この女性を救ったものは何だったでしょうか。それはイエス様の中に満ち溢れていた命でした。イエス様の命が彼女を癒したのです。しかしイエス様は言われたんですね。あなたの信仰があなたを救ったと。彼女はイエス様が大勢の人を癒しているという噂を聞きました。イエス様なら癒すことができると信じたのです。イエス様に声をかけてもらわなくても、手を置いていただかなくても、ただ御衣の房に触れるだけで自分は癒される、御衣の房に触れるだけで自分を癒すことができる力をイエス様は持っていると彼女は信じた。そして自分が出入りを禁じられている身であることを隠して、近づきました。人はどう思うでしょうか。私たちだったらそういう状況に居合わせたらどういうふうに思うでしょうか。汚れた人に触れると自分も汚れると言われている社会です。多くの人がこの女性のそばにいて、こう押し合いへし合いするような、そういう状況にあった。こう触れてた人たちは自分も汚れてしまったに違いないと思った、そうじゃないかと思いますね。この女性に対して怒りを覚えた人もいたかもしれないと思うのです。どうして汚れているのが出てくるのかというふうに思った人もいたんじゃないでしょうか。そのことをこの女性も恐れていました。しかしイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと言って、その信仰を称賛なさったのです。社会的に差別されて礼拝から切り離されていたこの人に、あなたの信仰がと言われました。この言葉はどんなにこの人の体だけでなく、12年間の苦しみの中にあったこの人の心を癒しただろうかと思います。そしてこの人に対して批判的な思いを抱いていた人たちの口をイエス様は封じてくださったのです。癒してくださるのはイエス様です。しかし恐れる私たち、不安になる私たちに、あなたの信仰がと言って励まし勇気を与えてくださるのもイエス様であるのです。でこの後イエス様はすぐに街道の指導者の家に行かれました。するとそこに笛を吹く者や騒いでる群衆がいたとあります。でこれはですね、葬儀の時に悲しみを盛り上げる泣き女と言われる人たちのことなんですね。ニューギニア、私がニューギニアに行っている時も、隣の家で男の子が死んで、その時も、まあ、ユダヤとは全然違いますけども、女の人たちがこう泣くんですね。もうメロディーが決まっている泣き方をする、そういうことがありました。でここでも、泣き女と言われる人たちが笛を吹いたり、また大声で、一斉に泣いてですね、悲しみを盛り上げるということをやっていた。でところがイエス様は彼らを追い出して言われるんです。少女は死んだのではない、眠っているのだと。すると群衆はイエス様を嘲笑ったと書いてあります。私たちも死ぬことを永遠にしたとかですね言いますけれども、それは比喩的な意味で言っているのであって、本気で眠っていると言っているわけではありません。もし誰かが本気でですね眠っているんだと言ったら、失笑するか、あるいは怒る、怒ると思います。バカにするんじゃないと言って怒ると思います。しかしイエス様は本気だったんですね。イエス様は死んだ少女を起こすためにやってきたからです。そして家の中に入って、彼女の手をおとりになった。すると彼女は生き返ったと聖書に書いてあります。死体に触れるものは汚れる、これが律法の教えです。しかしイエス様は汚れをご自分の身に受けて、そして命から隔絶されていた、切り離されていたものに命を与えられたのです。イエス様は言われました。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きると。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きると。12年間長丁を患っていた女性、そしてこの死んだ少女、彼らには共通点があります。それは命の喪失ということと、汚れという神様との断絶、彼らはこの2つの点で共通していたのです。 イエス様は当時ユダヤ人たちが恐れた汚れというものを自分の身に引き受けて、そして神様との命の関係を失った者たちに命と実存の回復をお与えになった。預言者イザヤは次のようにイエス様について預言しました。週報の方に引用してあります。イザヤ書の53章の4節ですね。彼がになったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんだのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたとイザヤは予言しました。イエス様が私たちを癒してくださるというときに、またイエス様が命を与えてくださるというのは、それはイエス様のご自分の命との引き換えに私たちに癒しが与えられ、命が与えられるということを意味しているのです。私たちの汚れをイエス様が担ってくださり、そしてそれと引き換えにイエス様の清さが私たちに与えられると聖書、それが最も明確に表されたのがイエス様の十字架だったのです。すべての汚れと呪い、罪と絶望を引き受けて信じる者たちに清さと祝福、義と希望を与えたのがイエス様の十字架でした。私たちは今日のこの箇所を読んでですね、イエス様の癒しということについてさらに理解を深めたいと私は願っています。それはこの女性も生き返った少女もやがて死んだ、やがて彼らは死ぬことになります。やがて死んだという事実と、この時に与えられたイエス様の癒しをどういうふうに理解したらいいかということです。ある人は思うかもしれません、この少女もやがて死んだんだ、もしそうならばこの時に生き返らせる必要はあったのか、むしろ自然なその自然のプロセスというものにを逆行させるようなことをすることというのは本当に正しいことだったのかというふうに疑問を持つ人もいるでしょう。また病は癒されてもやがて人は死にます。癒すことの意味はどこにあるのか、また祈って病気が癒されるときと癒されないときがあります。癒されないとき神様私たちをお見捨てになったのか、そういうような疑問を持つ人も多いのではないかと思うのです。何度かお話ししましたけれども、パプアニューギニアに伝道に行ったときにマーチンという死ぬばかり の人のために祈りました。彼は最初の出会いでイエス様を信じて、そして死ぬばかりの体だったのに、彼はイエス様の名によって立ち上がって周りにいた人たちにイエス様は生きている、あなたたちもイエス様を信じたら救われるとすぐに語るようになりました。しかし彼はその数日後に天に帰っていったのです。ある村の人たちは言いました。せっかく祈って立ち上がってもその後死んでしまえば意味がないじゃないかと彼は言ったのです。しかし本当にそうだったんでしょうか、意味はなかったんでしょうか。私はイエス様に出会った時のマーチの喜び、その輝きを見ました。そして死の病に侵されながらも家族に最後まで、死のところの最後の最後に至るまでイエス様を伝えようとして、そして最後まで自分なしで立とうとしたマーチの中に、それまでとは全く違った天の命が宿っているのを見ました。マーチンが何度も何度も言った言葉、大きな喜び、大きな喜びと彼はもう語ってやみませんでした。その言葉とそれを語るマーチンの輝き、それ私は本当に忘れることはできません。肉体の死はマーチンの中にあった喜びを消すことはできませんでした。マーチンの中にあった永遠の命の火を消すことはできなかったのです。実はマーチンはイエス様に出会う前肉体は生きてたかもしれないけども、実はすでに霊的には死んでいたのです。しかしイエス様に出会ってマーチンはよみがえりました。イエス様がマーチンを生き返らせたのです。そして イエス様がマーティンに与えた命は肉体が朽ち果てても死ぬことはなかった。彼は今イエス様と共に生きているのです。私たちも同様です。イエス様に出会う前、私たちは肉体は生きていても、その霊は神様との関係を失い、暗闇の中に死んでいたのではなかったでしょうか。しかしイエス様に出会った時、私たちは生きたのです。イエス様の命が私たちを生き返らせ、永遠の命の中に生かしてくださるようになった。いずれ私たちは肉体を脱いで天に帰るでしょう。しかし今私たちが与えられているこの命は永遠に失われることはないのです。コリント人への第一の手紙の15章54節に次のような言葉があります。これも修法の方に、引用しておきました。この朽ちるべきものが朽ちないものを置き、この死ぬべきものが死なないものを置きるとき、次のように書いてある言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。私自身も、神様から大きな癒しを、肉体の癒しを与えられたものですけれども、しかし私はまたやがて病気になると思うんです。必ず事故で死にかなければ必ず病気で死ぬと思います。それで、そして最後にはその病気は癒されずに私は天に帰ることになります。しかし私は神様に向かってですね、神様あなたは最後に私を癒してくださいませんでしたって言って、神様に恨み惨みを述べながら死ぬことになるんでしょうか。決してそうではないと思うのです。また私の存じ上げているクリスチャンの方々の中にも、肉体の病を抱えながらイエス様は私の癒し主ですと告白してやまない人たちがたくさんいます。私たちの存在の中に圧倒的な光と命を注がれる方が、私たちの存在の中にですね、本当に命として切り込んできてくださる時がある。その時私たちはイエス様を信じるようになります。私たちは全員そのことを経験するのです。肉体の癒しだけではありません。私たちの心の中に、存在の中に大きな叫びがある。その叫びが癒されるという経験を私たちは、肉体が癒されるにしろ癒されないにしろ、みんな経験するようになるのです。そしてイエス様の本質を知るときに、この方が私たちの存在を永遠に握ってくださる方であるということを知ります。この地上の生涯が全てではない。これはイエス様との永遠の絆の中に生かされている私たちにとってはごくごく小さな一部分に過ぎないのだということを、私たちは納得して分かるようになっていきます。それが分からないときは、それに本当に納得できていないときというのは、病気になってしまったときに病気が全てであるかのように思い、癒されないことに恨みを覚えるというようなことになりかねない。また嫉妬ということに、心が縛られるということにもなりかねません。病気が自分の尊厳を汚していると思うからです。しかし、すでにですね、イエス様は十字架によって全ての汚れを身に受けてくださった。全ての罪を身に受けて、もう私たちは病気や汚れによって神様との関係を失うことはないのです。病気のまま礼拝に来ることが許されている、汚れたまま礼拝にやってくることが許されていて、そこでイエス様が手を置き、そして抱きしめてくださる。そこに私たちに与えられる癒しがあるのです。今やイエス様に出会った者たちの尊厳を汚すことができるものはありません。イエス様があなたの尊厳を守られるからです。病気や人生の苦しみは神の子としてのあなたの輝きを曇らせることはできないのです。確かに病気は苦しいし、困難もつらい。しかしそれは私たちの存在の中で一番重要なことではなくなるのです。この朽ちゆくこの体の中に永遠のイエス様が生きてくださる。これが私たちにとって最も重要なこととなる。これが私たちにとっての救いであり癒しであるのです。その時私たちはイエス様に向かって大胆に祈れるようになるのです。私の愛する者を癒してくださいと祈れるようになる。 私たちは主の癒しを経験していくでしょう。主が私たちをどんなに愛してくださっているかということを私たちは知るようになっていくのです。伝道者パウロという人がありますけれども、この人ほど逆説的な人生を生涯歩いた人はないかもしれません。彼はイエス様の福音を伝えるために伝道旅行に出ていきます。しかし盗賊に遭う。伝道しに船で伝道しに行っているのに船は破船する。神様が天気を司っておられるのに伝道しに行っているのに破船してしまう。そして迫害にあって投獄されるという苦難を与えられる。またパウロは自分自身はイエス様の名によって多くの人たちを癒すんです。彼らの病気を癒すんです、イエス様の名によって。しかし彼自身の病気は癒されないんです。パウロは3回徹底的に自分の癒しをのために祈るんですね。3回祈ったというのは徹底的に祈ったという意味ですけれども、イエス様どうぞ私の病を癒してください、ひょっとしたら癒していただいた方がもっと伝道できるかもしれませんって言ったかもしれない。だけどパウロのその願いは聞き入れられなかった。イエス様に言われました。私の恵みはお前に十分である。私の力は弱さの中、あなたの弱さの中に完全に現れるからだとイエス様に言われるんです。そして彼は自分は病気でありながら病気の人たちのために乗って病気の人たちが癒されていく、そういう経験をしていくの。彼は自分の病気という弱さを通して現れてくださるイエス様の圧倒的な人材を経験しながら、他の人たちを祈りによって癒し主としてのイエス様を表していく。ここに彼の強さがあったのです。だから私たち大胆に祈りたいと思うんです。私たちの祈りがすぐに応えられる場合もあるし、そうでない場合もあるかもしれない。しかし私たちが願ったようにすぐに癒しが与えられなくても、そのことで私たちは自分自身の信仰 の弱さということを責める必要はない。自分が信仰が十分じゃないから癒されないんじゃないかというふうに自分を責める必要もないし、また自分が祈ってその時すぐに癒されなかったら神様の名誉が傷つくんじゃないかというふうに心配する必要もないのです。イエス様が癒し主であることは永遠に変わらないからです。イエス様は私たちの全てを見ていてくださり、私たちの全てをしてくださっている。イエス様は私たちの存在を本当に握ってそれを癒してくださる。私たちはそれを信じて、ね、祈っていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちの癒し主であることを心から感謝いたします。天のお父様、この小さな私たちの教会でも多くの祈りを捧げてまいりました。天のお父様、あなたはその私たちのこの小さな祈りの声に耳を傾けてくださり、あなたの御業を今も行ってくださることを心から感謝いたします。天のお父様、私たちはさらに祈っていきたいと思います。天のお父様、今まだ痛みの中にある者たち、矢が中にある者たちをどうぞあなたが帰ってくださって、あなたの見ておいて癒してください。天のお父様、今まだ立ち上がることができないでいる者たちを、あなたがどうぞ手を取って立ち上がらせて命を与えてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人にあなたの希望を与え、天のお父様、あなたの慰めを与え、勇気を与えてくださいますようにお願いします。そして本当にあなたがどんな時にも共にいて私たちを支え慰めてくださる方であることを告白しながら歩むことができますように導いてください。天のお父様、もう一度お願いいたします。どうぞ祝っている方々をあなたが支えてくださいますように。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。